はい、どうも皆様こんにちは、カズヤマダがお送りします。まだまだこれからという、番組でございます。この番組は毎回ゲストの方をお呼びしまして、いろいろ健康的なねお話とかも交えながらお届けしております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。ということで、本来はですねゲストの方にお呼び、来ていただいていろいろこうずっとですねやってきております。今日第35回でございます。新型コロナの影響ということがありましてですね、ここまだ、東京の吉祥寺のスタジオはですね非常にこの、密な空間があるということで、今回はですねゲストの方はお呼びしないで私一人で、お届けしたいと思います。はい。35回目にしてですね、ソロで喋るというのがこう2回目でございます。2回目、本当にね、ゲストの方がねいると結構いい緊張するんですけど、そこそこ喋る割合がハーフ&ハーフではないですけど、自分が喋る量がこの一人の時よりは少ないので、少し気が楽な面もありますが、いや一人で喋ると結構ねきついっすよこれね。そこそこの、狭いと言いますか空間の中で一人で、独り言のように喋るということでですね今日はお届けします。どんなことをね今日喋ろうかなという、昨日からずっと考えてまして、今日はねこのテーマでお届けしたいと思います。はい。なぜ私はね、うつ病になったのかというね、なんというか、ちょっと重いテーマであるんですけど、割とカラッとねやっていきたいなと思います。ブログの方でもちょっと触れてますので、できればねそちらの方をねもう読んでいただければなと思います。パーソナルトレーナーになった一つのきっかけでもあります。はい。カタカナでカズ、漢字で山田、カズ山田で検索していただければボンと、トップに出てきますので、そこからちょっとタグって見ていただければなと思います。30代後半で、ございますね。うつ病発症しましてね。なぜそうなっちゃったのかっていうのを、この、今のこの60歳の自分が、当時を振り返りながら、なんでなったのかなというのをですね、こう客観的に、探っていきたいなと、そういうふうに思います。はい。なった人じゃないとね、わからない辛さもやっぱりありますから、はい。それもね、こう、ちょっとお伝えできればなと思います。はい。非常に緊張しております。はい。今日はね一人で喋っていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただきたいと思います。それではここで CM に行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい。カズヤマダがお送りします。まだまだこれからということでですね、第35回でございます。今日もお聞きいただきまして大変にありがとうございます。ということでですね、35回というですね、もうじき丸3年になります。長いですね。最初の頃はもうド緊張でやっておりましたが、その第2回目だったかなぐらいに、たった一人で収録をした記憶があります。それ以来の、私一人の収録でございます。最後までお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。で、今日の、何を話そうかなということで、ずっと考えてましてね、なぜ私はうつ病になったのかということを、ちょっとね、紐解いていきたいなと思います。30代の後半に、 まあ、うつ病になったわけですよ。はい。まあ、そうですね。約半年間。まあ、どちらかというと、期間としては、こう、短いと思うんですけど、半年間、まあ、一般社会から、戦線を離脱しまして、長期休養ということで、過ごしたわけでございます。今日はその辺をですね、なんでなったのかなというのをですね、この現在のパーソナルトレーナーといいますかね、運動健康指導者として、その当時の自分を振り返ってみたいなということでございます。はい。で、まあ、いろいろいくつかね、要因はあるかなと考えてます。はい。で、まず、一つ目。これはね、ストレスです。ストレスです。もう間違いなく多大なるストレスを当時抱えてました。はい。30代後半なんですが、発症したのがですね、当時仕事がまあ、家業の町工場、で働いてました。そうですね。最初は違うところでいろいろこう、まあ、そこから話せば長いんですけど、いろいろ職を、あら、ああだこうだやりながら、最終的に、家業にですね、で働くということになったわけでございますが、もう本当ね、もう嫌で嫌でね、本当に、まあ、まあ、機械関係、ものづくり、もう苦手で苦手でも、幼少の頃から大嫌いだったわけですね。まあ、それでまあ、まあ、やらざるを得ない状況があって、やってたわけでございます。はい。で、当時の、まあ、職場環境もですね、当時30代、僕が後半だったんですけど、ほぼほぼ皆さん、年上の方ばかりでですね、で、しかもこの人間関係が、その、なんかこう、ドロドロ感がすごくてですね、はい。まあ、そういう中にいること自体ですね、まあ、ストレスも結構高い。嫌な仕事で、もう毎日がもうなんでやっぱり来ちゃったのかなっていうですね、まあ、そんなようなストレスが非常に高かった。これがまず第一の、原因かなと思います。はい。そして二つ目がですね、健康意識がねもうほぼない、30代後半、はい、健康意識が低い、ね、もうほぼほぼね30代後半ぐらいですとあんま考えないですね、健康的に生きようとかですね。もう全然考えてないです。はい。ストレスが高いっていうのもありますけども、まあ、飲酒ですね。飲酒。まあ、アルコール。そして、タバコは結構捨てましたね。今、禁煙しましたけども、当時でそうですね。1日2箱ぐらいはね、捨てましたね。で、お酒ももう毎晩。365分の365日ぐらいはね飲んでるという毎日日々で、結構その12時を過ぎても飲むと飲んでると、いやそんなような日々でしたね。でまあ、まあそんなところから来る不規則、食生活も結構乱れ、生活リズムも、不規則と。でまあ朝はもう眠い中に起きてドタバタで出勤です。はい。まあ、出勤がね、まあ、車だったんですけど、まあ、まあ、渋滞があるとね、そこでもうイライラで、で、職場についてまた、うわ、今日もここで働くのかという、まあ、ストレスですね。はい。それが二つ目です。はい。まあ、健康意識が低すぎたと。はい。で、三つ目。これね、運動不足です。運動不足。まあ、ほぼほぼ運動はしてませんでした。運動という運動はね、まあ、やってなかったな。はい。まあ、やるという意識がなかったですね。やらないことに対する危機感も、もうゼロ。はい。全くなくてですね。まあ、本当それに対する運動をするという意識がもうほぼない。ね。まあ、それ以前に、まあ、そもそもなんですけど、そもそも自分はまあ、大丈夫じゃねえっていうですね。まあまあ、よくある根拠のない自信。ね、皆さんありませんかね、そういうのね。割と日本人には多い傾向だと思います。まあ、大丈夫じゃない自分はというですね、根拠は何ですかというと、まあ、ないんですね。はい。ですからね、まあ、当時、まあ、学生時代の体重が、だいたい60キロぐらいだったとね、記憶してるんですけれども、この30代の中盤から後半にかけて、まあ、80キロを超えていましたので、はい。まあ、だいたい20キロぐらい、増えてますね。学生の時から比べるとですね。そうするとね、もうやっぱり20キロもね、増えればね、重いですよ。はい。めちゃめちゃ重いです。試しにね、20キロの、ね、バーベルなり、ダンベルなり持っていただくとわかりますが、重いです。それだけのね、重量が増えたんですからね、動くのはまあめんどくさいですね。動きたくない。 はい。まあまあ、それで、運動不足。まあ、これが3つ目ですね。そしてね、4つ目。これね、結構いらっしゃると思います。体がね、バリバリに硬い。もう本当にね、柔軟性のかけらもないというですね。まあ、いわゆる柔軟性というとね、開脚180度みたいな感じで、よく、表現されますけど、そんなできるはずもなく、90度も開けばいいんじゃないのっていう感じでですね。はい。いわゆる前屈も、もう、学校でやったね、前屈の検査は、マイナス15センチぐらいとかね。はい。まあ、すごい硬かったです。はい。だ当然、ストレッチとかね、やる習慣なんていうのは、ない世代ですので、ストレッチなんかもうほぼ、もちろんやりません。はい。職場でね、まあ、工場でしたので、朝、ラジオ体操をやるんですけど、まあ、いい加減な感じですね。よくわかりますよね、皆さんね。ちゃっちゃっちゃっと、もう、かったるそうにやる、中途半端なラジオ体操。はい。まあまあまあ、そんな感じですからね、体はね、バリバリ硬いです。硬いとどうなるかっていうと、まあ、体液、血液の流れは当然悪いですよね。はい。悪いんです。はい。で、腰痛を持ってるというね、はい。腰痛持ちがあって、数年に一回ぎっくり腰の、習慣もありましたね。はい。まあ、これがね、なった人だとわかりますけどね、ぎっくり腰はね、かなりやばいです。まあ、動けないです。で、お医者さんに行きます。必死な思いで行って、ブロック注射。で、痛みを解除。まあ、根本的なものは何にも治ってませんので、またやっぱり起こすわけです。はい。今考えると、まあ、大体の要因はなんとなくおぼろげにわかります。はい。まあ、体が硬かったっていうのがありますね。はい。5つ目、まだあります。で、当時、まあ、35歳ぐらいで、家業に入るんですけども、その前、いろいろな仕事とか、いろんな面の人間関係で、かなりこうね、ショックな部分をね、背負ってました。はい。そんなところから来る、人間不信とかね、まあ、裏切られるとかですね。まあ、そんなようなことをね、まあ、すでにこう、抱えまくっていたわけでございます。まあ、そこから、まあ、家業に入ってストレスを抱える。ね。それから健康意識がないし、運動不足だし、体は硬いしと、まあまあ、こんなところがね、非常にこう固まってたわけです。そしてまだあるんですね、6つ目。これね、今考えるとすごいこういうのもすごく鬱になった、要因かなと思います。決して良くはない責任感。ね、はい。まあ、家業に入ったわけですから、もう、継がなきゃいけないというね。継がなきゃいけないんだよなっていうね。もう、やりたくないんだけどなとか、まあ、いわゆるその、ね、マイナス的な、ポジティブではない、ネガティブな、ねばならないです。ねばならない。ね、これね、結構、きついですよね。はい。こういったところがね、すごくこの6つぐらい。今考えると、この辺が大きな要因だったのではないかなというふうに、考えることができます。ストレス、毎日毎日のストレスですね。で健康意識が低いと、そして運動不足、そして、バリバリに硬い体、とその決して良くないネガティブな責任感ね、そこにですねプラスして、もう一個7つ目、大学を卒業してからですね、大体その年まで、あんまりねこうオフタイムというかリラックスをしてきてない気がします。はい。これはね、その、体が硬いっていうのもね、一つ要因としてあります。いわゆるね、過剰に緊張する過緊張というやつですね。はい。まあ、そういったのを抱えてたわけですので、まあ、ストレス型、運動はしてない、まあ、生活のリズム悪い、食生活も良くない、まあそんなところからなるべくして鬱になったんではないかなと推測できます。はい。いかがですかね。まあこんなことでね、簡単に言うとまあ脳がね、脳みそがもう疲れちゃったというところだと思います。いろいろこうね、私もまあ今のお仕事に入って、まあ、いろいろこう健康的なことをね、皆さんにお伝えするので、トレーニング指導だけじゃないんですね。 いろんなことをね質問されますので、お体のこととかいろいろこう勉強しなきゃいけないっていうところが側面があります。で、まあやっぱりそういう興味もありましたので、うつっていうのはまあいろんな側面がありますけど、いわゆるセロトニンというですね、幸せホルモンですね、幸せホルモン、これの分泌量がぐーっと少なくなっちゃうんですよ。はい、これがね、うつ病の一つの特徴なんですね。はい、だからその自分の生活を考えると、まあ幸せホルモンなんてね、ほぼほぼ出てないなというふうにこう推測が立ちます。はい、ねえ、まあ本当にですね、本当こう、じゃあ幸せホルモンってどうやったら出るのということなんですけど、まあ単純に簡単に言うと、朝起きるで日光を浴びるね、できれば朝散歩をね軽くする、もしくは軽い運動をする、これだけでねセロトニンというのはね出やすくなるんですね。そんな生活ほぼしてなかったですね、当時考えてみるとね。で、まあセロトニンも物質ですから、当然これはね栄養素が必要になってきます。栄養素って何なのっていうと、これはまあ辿っていくとタンパク質になります。タンパク質も非常に多分取ってる量は少なかったのかなというふうに思います。はい、でそもそもですね、睡眠も非常に良くないしね、運動もしてないし、で一番ね、一番というかこうポイントが高いのが姿勢が悪い、ね、これめちゃめちゃ良くないですね。はい、でまあそういうこう、まあうつ病になるべくしてなる要因をほぼほぼ、揃えてたということになります。はい、だからまあそういうところをね含めていくと、非常にこのやっぱり、よく僕が、皆さんにお伝えしている運動栄養休養というのがね、まさにこの健康の三本柱なんですけれども、精神面心の面からもまさしくこれも三本柱になってきます。でまさしくですね、まさにね、今この自粛期間が長い新型コロナ、ステイホームでね、皆さんもねご自宅でいろいろ大変だったかなと思いますけども、この長い期間で同じようなことがね、起こってる方も多々いらっしゃるんではないかなと思います。はい、自粛太りっていうのがありますよね。でずっと同じ姿勢にいることによって体が硬くなったり、で流れがね、体内の流れが悪くなったり、自粛しなければいけないというね、ネガティブなねばならないという生活、まあこういうところがですね続いてきて、まあ3ヶ月とか続いてくると、こうメンタリティで非常にこう、うっっていう方がね、出てくるのが今頃ではないかなと思います。はい、でこれからやっぱりこうね、生活面の不安とか、経済的なこととかね、もうまさにこれからですね、起こってくるんではないかなと思います。まあそういうところから非常にこういううつ病になる要因っていうのをね抱えてらっしゃる方は、ちょっと気をつけた方がいいですよということで、今日はお伝えしているわけでございます。一つポイントとして挙げるとすれば、朝散歩をする、日光を浴びる、これ大事です。こういう習慣をまず作っていきたいと思います。では CM に行きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、ということで、ちょっと声でかかったかなという感じがしますが、第35回のまだまだこれから、お届けしております。いよいよエンディングでございます。今日はね、まあ、ざっくりと私がなぜうつ病になってしまったのかというのをですね、今の現時点の、還暦の、このパーソナルトレーナー、運動健康指導者をやっております、私が客観的に分析をしてみたというですね、そういった内容にさせていただきました。ここでね、一つね、うつ病がね、治らない人の共通点というのがね、三つあるんですね。これをね、簡単にご紹介したいなと思います。1個目、飲酒。 まあ、これ僕も気をつけなきゃいけないですけどね、飲酒、お酒を飲むと脳の神経活動がねやっぱり下がるんですね。はい、これはちょっと注意したいところですね。そして二つ目がね、昼まで寝てる、これも絶対アウトですね。先ほど申し上げたように朝日光を浴びることが大事です。セロトニンがね、すごく重要になります。そして三つ目がですね、運動不足。はい、これ大事なんですね。治らない方の共通点が飲酒、昼間で寝る、運動不足で、僕はうつ病から回復した一つのきっかけっていうのがね、歩くなんです。歩くという運動を始めたということが1個目。それから昼まで寝るのをなるべくやめるようにしてったということですね。はい、それがねやはりね治ってった一つのきっかけになります。はい、もう睡眠が非常にこれ大事になってきます。はい、僕も還暦ですから、もう本当にねこれからね睡眠が非常にね大事になります。はい、まあそれはまた別な機会にねお伝えできればなと思います。まあそんなことからですね、心と体ってのは非常にこの密接に関係してるということがね、言えます。はい、そんなところですね、これからこの新型コロナ自粛期間解除ということで、いよいよ僕もですね、活動をまあリニューアルして活動の幅を少し広げて行っていくということで予定をしております。体を変えてね、心も変えて、より良き人生をですね歩いていきましょうと、自己実現、やりたいことがあればやはり動かしやすい体がね必要ですよっていう、で心も晴れ晴れ、行きたいですねということでですね、活動をね広げていこうかなというふうに考えております。ただいまねホームページを、サクサクと作成中でございます。はい、この、東京ネットラジオさんのねホームページの方にも載っけるようにしていきたいと思います。はい、これからまたですね、来月からまた新しくですね、ゲストの方をお呼びしてですね、お届けしていこうと思っております。はい、今日はね自粛期間と明けではありますが、私一人でお届けさせていただきました。今後ともですねまだまだ続けていきますので、まだまだこれから頑張ってまいります。はい、ということで本日はご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。